今日の説教の箇所になります聖書を読み出します。ルカの福音書ですね。新約のルカの福音書ルカの福音書の2章の41から52節までです。ルカの福音書2章の41から52になります。それではお読みいたします。さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして三日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。今日はここのところからですね、主イエスの姿を見失うことなく、主イエスの姿を見失うことなくという題で、鴨先生からメッセージをしていただきます。では先生、よろしくお願いいたします。
聖書の中には4つの福音書があります。どの福音書も主イエスの宣教の技を私たちに伝えてくれるものです。まあ、その中でも主イエスの少年時代について記されているのはこのルカの福音書だけです。まあ、そういう意味でもこの12歳の時の主イエスの記述というのはとても重要な意味を持っています。まずここでルカがどうして12歳の時の出来事を記したのかということですけれども、ここにはとても大切な意味があります。申命記の16章の16節にこういう戒めがあります。あなた方のうちの男子は皆年に3度種なしパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時にあなたの神主が選ばれる場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。まあ、そのように戒められています。先ほど読んだ聖書の箇所もこの戒めに従って、神殿に捧げ物を持っていくというようなことが記されていたわけです。でここに書かれている男子というのは、まあ、いつからかということになるわけですけれども、11歳から12歳にかけての、まあ、この年齢を過ぎた時からイスラエルの男子すべてが この男子の中に含まれています。そしてこの12歳になってこの戒めを守った者のことを律法の子と呼ばれるようになります。律法の子というのは律法を守って生活する者という意味です。つまりルカは主イエスはこの戒めに従って律法の子となったということをここで描き出しているわけです。イスラエルの三大祭、これはイスラエル中の人々がこの戒めに従ってエルサレムを訪れます。実際には年に3回も行くのは大変です。遠方の者や貧しい者は年に3度も都を訪れることができませんので、少なくても年に1度はこのエルサレムを訪れるというようになっていたようです。それぞれのお祭りは7日間続きます。そしてそのお祭りに参加するために村からみんなで集まってグループを作ってこのエルサレムに登っていきました。主イエスも12歳になる年、ナザレの村の人々と一緒にこの旅に加わってエルサレムを訪れました。その時に一つの出来事が起こります。それが主イエスが両親から離れて迷子になってしまったという出来事です。主イエスの両親は当然慌てました。帰りの旅の一行の中にいると思っていたのにいなかったからです。両親はその時どれほどがっかりしたことでしょう。12歳というのは自分で律法を守ることができるようになったという意味です。それなのに主イエスは親から離れてしまって迷子になってしまうような子供だったということです。この両親の落胆はどれほど大きかったかと思います。まだ私の娘が幼稚園の頃のことです。デパートに買い物に行きますと娘はいつもお菓子売り場に走っていきます。子供は親が後からついてきてくれるものだと思い込んでいます。それである時、私たちは子供についていかないでしばらく遠くから様子を見ようということになりました。一度迷子になって慌てて親を探すという経験をさせた方がいいのではないかと、思ったわけです。ところがそこで予想外の出来事が起こりました。私たちが物陰から娘を見ていると一人の年配の女性が娘に近づいて声をかけました。その人は周りを見渡して親の姿が見えないのを確認すると、その子の手を取って娘の手を取ってインフォメーションまで連れて行こうとしました。でその時娘は泣いたり慌てたりすることもなくですね、ちゃんと受け答えをしながらそのまま手を引かれていってインフォメーションまで連れて行かれていくわけです。でそうなると今度はこちらが焦る番で急いでその人のところまで走って行って子供を迎えに行きました。その時娘はどうして私がお菓子売り場にいることをご存じなかったのですかとは言いませんでしたけれども、この、まさにそんな顔をしているわけです。迷子になっても動じない娘の姿に驚いたものです。子供が迷子になるという経験を子供をお持ちの方は経験したことがあるんだと思います。その子には親の不安な姿があります。その時いろんな考えが頭をよぎると思います。何か危ないことが起こっていないかと心配します。不思議なことですけれども、私たちの信仰の歩みの中でもこれと似たようなことが起こります。私たちが主イエスの姿を見失ってしまうと、私たちは立ちどころに不安になるのです。親は子供が自分の手の中にあると思い込んでいます。自分の願うようになってくれないと困るわけです。 自分の思うようにならなければ腹が立ちます。心配になります。子供を見失うとどうしていいかわからなくなります。私たちも主イエスと共に歩んでいく中で、どこかで主イエスが自分の手の中にあると思い込んでしまうのかもしれません。主イエスは神様だから私たちの願うようになる、祈った通りになる、そうでないと困ります。思うようにならなければ腹が立つし、どうしていいかわからなくなるのです。主イエスの両親ほど主イエスのことを理解している人はいないはずです。しかし神殿まで戻っていった時に、そこに主イエスがいるのを見て、この時両親は驚くべき光景を目の当たりにします。45節から47節にこう書かれています。見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になって、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしているのを見つけた。聞いている人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。まだまだ子供だと思っていた主イエスは、神殿で教師たちと話し合っていたというのです。衝撃的な光景です。両親はこんな場面を想像していなかったと思います。子供のことだからどこかで道草をしているのではないか、どこかで遊んでいるのではないか、おやつ売り場にいつまでも眺めているのではないか、そんなことを考えたに違いないんです。ところが48節でこういうふうに記されています。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。親としては当然の言葉だと思います。親はいつまでたっても子供の親です。親のもとに子供はいるものだし、親の保護のもとに子供はいるはずです。ここで両親という言葉が何度も出てきます。これはマリアとヨセフのことです。二人は自分勝手な振る舞いをした主イエスを叱ります。どうしてこんなことをしたの、私たちは心配したんだから、至って当たり前の言葉です。すると主イエスはこう答えます。49節、どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。主イエスは驚くような言葉をこの時両親に伝えました。この主イエスの答えに対して続く50節でこう書かれています。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。主イエスの両親は主イエスを理解できなかったというんです。両親は子供のことを自分の手の中にあるものと思っています。子供のことは分かっていると思っていますけれども、この12歳の時に主イエスは両親の理解の範疇の外にあるということに衝撃を受けたわけです。ですが考えてみると、マリアは主イエスを宿した時から理解できないことばかりでした。御使いがマリアに子供の誕生を告げた時、何の挨拶かと考え込んだと書かれています。どうして自分のお腹に子供が宿っているのか、そのことも理解することはできないことです。主イエスが生まれた後で羊飼いたちが訪ねてきた時も、この一連の出来事を思い巡らしていました。生まれて8日目にエルサレムを訪れた時も、老シメオンの語る言葉にも驚いていました。これまでも驚きの連続です。自分の子供でありながら両親は 主イエスのことが理解できないでいるのです。そしてそれは両親だけにとどまりません。主イエスの周りにいる者も皆主イエスをずっと理解することができないでいるのです。そしてこのことは主イエスがよみがえる時まで皆人々は主イエスのことを理解することができるようにはならないのです。主イエスの最も近くにいた両親でさえ、それもまだ宣教を始める前の少年の主イエスの時から主イエスのことが理解できない。ルカはこのことをここで描き出そうとしています。それと同時に私たちがここで気がつくように求められているのは、主イエスがこの時何をしておられるのか、そのことに目を焼き付けることです。主は神の宮で教師たちと話をしたり質問したりしていたのです。主ご自身がここで神の身元にいることを喜んでおられ、また神のことを語っておられる、神の言葉を語っておられるのです。それが主イエスのお姿です。今日の説教題を主イエスの姿を見失うことなくとしました。理解されない主イエスという題にしてもよかったかなと思ったんですけれども、私たちが目を留めるべきはやはり主イエスのお姿そのものです。私たちが分かったような気になって見失ってしまうことがないように心がけるのはこの主のお姿です。主イエスはここで神の言葉に耳を傾けておられる、自立した一人の人としての姿をここで私たちは見るのです。御言葉を聞くこと、そして主の宮で主と共にあること、この姿こそが私たちが見失うことのない姿として目に焼き付けておく必要があるのです。神の御子だから神殿にいるのは当たり前というのではありません。神の子である主イエスの人としてのお姿がここに描き出されています。そしてこの主のお姿は続く51節でこう記されています。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。主イエスはまさに人のあるべき姿として神の御言葉を聞き、神と共にあろうとしておられた、このお姿を私たちは心に刻む必要があります。そしてそれと同時に子供として両親に仕えられた、ここに私たちが見るべき主のお姿があります。主は子供として両親に仕えるという姿をここで私たちに見せています。主イエスはなぜこんな大事なこともわからないのかと両親を見下すような姿はここには見られません。両親を敬い、まさに立法の子として御言葉に忠実に歩まれたのです。最後に一つの詩を紹介したいと思います。たった一つの生涯という題が付けられた作者不詳の詩です。たった一つの生涯。世に知られぬ小さな村にユダヤ人を両親として生まれた一人の男がいた。母親は農夫であった。彼は別のこれまた世に知られぬ小さな村で育っていた。彼は30になるまで大工の小屋で働いていた。それから旅回りの説教者となって3年を過ごした。 一冊の本も書かず、決まった仕事場もなく、自分の家もなかった。家族を持ったこともなく、大学に行ったこともなかった。大きな町に足を踏み入れたことがなく、自分の生まれた村から200マイル以上外に出たことはなかった。偉大な人物には普通つきものの、目を見張らせるようなことは何一つやらなかった。人に見せる紹介状などなかったから、自分を見てもらうことがただ一つの頼りであった。裸一貫、持って生まれた力以外にこの世と関わりを持つものは何もなかった。ことなく世間は彼を敵対し始めた。彼に敵対し始めた。友人たちは皆逃げ去った。その一人は彼を裏切った。彼は敵の手に渡され、真似事の裁判に引きずり出された。彼は十字架に釘付けられ、二人の強盗の間に立たされた。彼は死の寸前にある時、処刑者たちは彼が地上で持っていた唯一の財産、すなわち彼の上衣をくじで引いていた。彼が死ぬと、その死体は下ろされて借り物の墓に横たえられた。ある友人のせめてもの花向けであった。長い19世紀が過ぎ去っていた。今日彼は人類の中心であり、前進する隊列の先頭に立っている。かつて進軍したすべての陸軍、かつて建設されたすべての海軍、かつて開催されたすべての会議、かつて統治したすべての王たち、これらをことごとく合わせて一つにしても、人類の生涯に与えた影響において、あの孤独な生涯に到底及びもつかないだろう。たった一つの生涯。この詩は主イエスの生涯が短くまとめられています。自分の力を誇示するような出来事は何もなかった人であったのに、世界で最も大きな影響力を与えた人物となった。それがこの主イエスです。人の理解を超えているのです。大切なことはこのお方のお姿を見ることです。このお方の生涯に触れていくことです。そうすると、何でもないような小さな出来事の一つ一つがとてつもなく大事なことなのだということが分かってくるのです。主と共に生きること、主の言葉に聞き続けること、これこそがこのところで示されている福音なのです。ここで描かれている主イエスの見るべき姿はこの2つです。主と共にあること、そして主の御言葉に耳を傾けること。こんなことが一体何になるのか、当たり前のことではないか、大したことではないし、なぜそれが福音なのか、良い知らせというのはもっとすごいことなのではないか、そう思うかもしれません。けれども、誰にでもできるこの小さなことを大切にすることの中に、神の福音の祝福が秘められているのです。主と共に歩むことの中に、迷子になっても不安になることのない平安があります。何があっても主は私たちに平安を与えます。そして御言葉に耳を傾けることの中に、私たちは全てのことの解決を見出すことができるのです。主が子供の頃から大切にしていたのはこの二つのことです。つまりそれは私たちにとって最も大切なことなのだということです。この主のお姿を私たちはいつも求めて、主を仰ぎ見ていきたいのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは主イエスをこの世に送ってくださって、一 人としてのあるべき姿を私たちに示してくださいました。主よ、私たちはいつもあなたのなさったことに目を留めていたいと思います。主よ、どうかあなたのなさることにいつも心を向け、そのことの意味をどうか私たちに覚えさせてください。神の御元にあること、そしてあなたの御言葉に耳を傾け続けること、そのことがあなたが私たちに示してくださっている福音です。この良い知らせをいつも心に留め、あなたと共にあること、あなたの御言葉に耳を傾けること、このことを私たちの最も大切なこととしていつも心に留めていることができるようにさせてください。そしていつも主にある平安と喜びが私たちを支配しますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。